池田トピックス。今月特にお知らせしたい市政情報や話題を掲載しています。夏の暑さに適切な対策を。熱中症特別警戒アラートについて。熱中症警戒アラートとは、環境省と気象庁が熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取るよう促すものです。さらに、過去に例のない危険な暑さになり、熱中症による重大な被害が生じる恐れがある場合に、1段階上の熱中症特別警戒アラートが発表されることになりました。アラートの運用期間、10月23日水曜日まで。熱中症特別警戒アラート、熱中症警戒アラート。位置づけ、発表基準、発表のタイミングの順に読みます。熱中症特別警戒アラート。熱中症による人の健康にかかる重大な被害が生ずる恐れがある場合、都道府県内のすべての暑さ指数情報提供地点で、翌日の日最高暑さ指数が35以上になることが予測される場合、前日の14時ごろ、熱中症警戒アラート、熱中症による人の健康にかかる被害が生ずる恐れがある場合、府県予報区などのいずれかの暑さ指数情報提供地点で、翌日、当日の日最高暑さ指数が33以上になることが予測される場合、前日の17時、当日の5時ごろ、熱中症特別警戒アラートが発表されたら、室内のエアコンなどを利用し、涼しい環境で過ごす。こまめに休憩し、水分補給や塩分補給をする。身近な場所の暑さ指数を確認し、涼しい環境以外では原則運動は行わないなどの対策を徹底する。高齢者や子どもなど熱中症のリスクが高い方は積極的に対策し、周囲の方も声かけをする。イベントなどについて責任者が適切な熱中症対策が取れていることを確認する。適切な熱中症対策が取れない場合は、中止・延期の検討をする。普段の熱中症予防行動では不十分な場合があります。今一度気を引き締めて準備や対応をしましょう。環境省の熱中症予防情報サイト内にアラートの詳細や情報提供について掲載されていますのでご確認ください。また、次の市内公共施設にはフリースペースがありますので、猛暑時などの一時休憩場所、クールシェアとしてご利用いただけます。クールシェア一覧。施設、開放時間、連絡先の順に読みます。4箇所あります。1、市役所1階ロビー。土曜日、日曜日、祝日、休日を除く8時45分から17時15分。電話、752-1111。 2. 市民活動交流センター2階フリースペース。毎週月曜日を除く9時から21時30分。電話 750-5133。 3. つながり家石橋1階ロビー。第1水曜日を除く10時から20時。日曜日、祝日、休日は18時まで。電話 760-2383 石橋図書館。4. 人権文化交流センター1階憩いの間。土曜日、日曜日、祝日、休日を除く9時から17時。電話 752-6395。 問い合わせ環境政策課。電話 754-6242。 市議会の構成決まる。議長に荒木真澄氏、副議長に坂上翔英氏。市議会は5月16日の臨時会で、議長に荒木真澄氏、公明党、副議長に坂上翔英氏、池田未来の会。監査委員に倉田明氏、未来育むプロジェクト を選任しました。議長、荒木真澄氏。平成27年当選以来3期目、65歳。市議会副議長、監査委員などを歴任。副議長、坂上正英氏。平成31年当選以来2期目、50歳。土木消防委員会委員長、空港交通問題調査特別委員会副委員長などを歴任。監査委員、倉田明氏。平成27年当選以来通算2期目、51歳。総務常任委員会副委員長、市議会らより編集特別委員会副委員長などを歴任。その他の議会役員も決まりました。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、議会事務局、電話 754-6170。定額減税しきれないと見込まれる方へ。物価高騰対策給付金、調整給付。6年分の所得税、6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。定額減税実施対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を物価高騰対策給付金、調整給付として給付します。支給対象者、6年度の個人住民税が本市で課税されている方で、納税義務者と配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される、定額減税可能額が6年分推計所得税額、または6年度分個人住民税所得割額を上回る方、納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える方を除く、所得税額と個人住民税所得割額ともに税額がない方については対象外。算出方法。調整給付額1プラス2、1万円単位で切り上げ。1、所得税分控除不足額、イコール、所得税の定額減税可能額、3万円×かっこ、本人プラス扶養親族数、かっこ閉じ、マイナス、6年分推計所得税額。6年分推計所得税額は、5年分所得税額を用いて推計。2. 個人住民税分控除不足額イコール個人住民税所得割の定額減税可能額1万円×括弧本人プラス扶養親族数括弧閉じマイナス6年度分個人住民税所得割額。手続き、対象となる可能性のある方に調整給付に関する書類を7月末に発送予定です。受給には手続きが必要です。締め切り、10月31日木曜日、消し印有効。問い合わせ、物価高騰給付金特設窓口7階、電話 754-6611。 8月から変わります。介護保険施設における居住費の負担限度額の改正。8月から介護保険施設短期入所を含むの居住費の負担限度額が変わります。食費、居住費の負担限度額について。介護保険施設の入所者の食費、居住費は自己負担となりますが、低所得の方は申請により負担額が減額される場合があります。なお、現在減額を受けている方には、更新申請書を郵送しています。問い合わせ、介護保険課、電話 754-6228。 今年も開催決定。第76回稲川花火大会。本市と川西市の共催による花火大会を開催します。色鮮やかな打ち上げ花火やスターマインなど、4000発をぜひお楽しみください。時、8月17日土曜日、19時20分から20時10分。打ち上げは19時30分から。好転中止、順延なし。 場所、稲川河川敷。なお、会場付近は交通規制がかかるため、車でのご来場はご遠慮ください。稲川花火大会協賛金を募集。8月30日金曜日までに、指定の口座、池田泉州銀行池田営業部、普通、117013、稲川花火大会開催委員会、代表会長、川西市長、越田健次郎にお振り込みください。7月12日金曜日までに1万円以上の協賛をされた方、希望者は氏名を同大会のパンフレットや本市川西市のホームページに協賛者として掲載します。匿名での協賛も可能です。掲載希望者は協賛金提供後に同課に連絡してください。なお、花火大会が中止の場合でも協賛金の返金はありません。市民限定有料観覧席を販売。対象、市内在住の方、定員100席、申し込み多数の場合抽選。費用、1席6000円。申し込み、チケットピア。詳細は市ホームページをご確認ください。問い合わせ、シティプロモーション課、電話754-6272。皆様の街づくりへの思いをお聞かせください。市民と市長の懇談会。総合計画の4つの施策の柱の一つをテーマに、市長が説明し、皆様からのご意見、ご質問をお受けします。第1回のテーマは、価値を高め、発信する街づくりについて。目指すべき街の将来像や市の取り組みについて、市長と意見交換しませんか？自然環境の保全と緑化の推進、農園芸、商工業の振興、各地域の特色を生かした街中の魅力づくりや池田のファン創出に向けた取り組みについて皆様とお話しできるのを楽しみにお待ちしております。池田市長、滝沢智子。時、7月30日火曜日。10時30分から11時30分。場所、市役所3階、議会会議室。定員20人、先着順。申し込み、7月1日月曜日、8時45分から電話でどうか。第2回以降の詳細は、本市、市ホームページでお知らせします。第2回は、8月の開催を予定。問い合わせ、制作企画課、電話754-6213。安定した経営を目指して、公営企業業務報告。5年度下半期、5年10月1日から6年3月31日の水道、公共下水道、病院事業の業務報告をします。水道事業。5年度の下半期の収入は12億6388万円、前年度同期比2926万円減で、支出は18億2948万円、同4725万円増です。上半期分を加えた年間執行額は、収入23億863万円、支出23億3926万円で、収支差引額から投資的経費にかかる消費税等7236万円を差し引いた額、1億299万円が当年度純損失です。本年度は第2次施設整備計画に基づき、取水設備の更新、排水管敷設替えなどを行いました。経営面では、1月に水道料金及びメーター料の改定を行い、より適正な料金体系への見直しを行いました。今後も効率的経営に努め、安全で良質な水道水を安定して供給していきます。公共下水道事業。5年度の下半期の収入は19億1603万円、前年度同期比、 958万円増で、支出は23億2947万円、同2865万円減です。上半期分を加えた年間執行額は、収入27億6195万円、支出27億5520万円で、収支差引額から投資的経費にかかる消費税等7676万円を差し引いた額7001万円が当年度純損失です。本年度は前年度に引き続き、雨水路の整備や汚水環境の更新を行うとともに、下水処理場施設の設備更新を進めました。経営面では、1月に使用料改定を行い、経営の健全化を図りました。今後も効率的経営に努め、公共用水域の水質保全と浸水対策を行います。病院事業。5年度病院事業会計、下半期の収入は64億3065万円、前年度同期比10億9497万円減、支出は68億4122万円、同1386万円増で、当期収支差引額は4億1057万円の赤字でした。上半期は1億7298万円の赤字であったため、年間では5億8355万円の赤字となりますが、これに消費税の調整を加えるため、最終的には9億5866万円の当年度純損失となりました。5年度は新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが5月8日に5類感染症へ移行したことにより、基本的な感染症対策は維持しつつも、面会制限を徐々に緩和するなど、平常の診療機能の回復から充実へと努めました。また、物価高騰やそれに伴う給与改定により委託料や給料が増加したものの、薬品の処方や治療、手術の内容変化に伴う薬品費や診療材料費の減少と、医療機器の焼却終了に伴う減価償却費の減少により、費用は微増にとどめることができました。一方で、収益面では、外来収益にかかる診療単価は維持したものの、患者数の大幅な減少から減益に転じたことに加え、入院収益においても診療単価の低下により大幅な減少となり、さらに新型コロナウイルス感染症関連補助金制度の廃止による影響も受けた結果、医療収支及び当年度純損益ともに悪化し、損失計上となりました。公立病院として今後とも安全で良質な医療を継続して提供するため、診療機能の強化による収益性の向上とともに、費用のさらなる削減に努め、安定した財政基盤の確立を目指していきます。問い合わせ、上下水道部経営企画課、電話 754-6069、 病院事務局財務経営課、電話 751-2881。